ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。アホデミー賞をお届けしたので続くかなと思ってるリスナーの皆さんも一旦元に戻しますのでね、よろしくお願いいたします。さて今夜はシネマクエストラジオではおなじみこの方の登場です。須磨海浜水族園の学芸員の大鹿達也さんにご登場いただきます。今夜はどんなお話を聞かせていただけるのかしら。大鹿さんこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。お久しぶりかしら。年末にお会いしましたよね。
それは個人的言うたらなんかあれやね。
個人的
でもない。
クリスマス感のあるところで
何かの宴会で一緒なんだけ
ど。宴会ってクリスマスパーティーでね。
そうでしたっけ。
お会いしましたね。
あれクリスマスパーティーやったんですね。
はい、まあ私司会だったんですけどね。距離はぐんとありましたけど。
そっちね。
はい。
そっちでも会いましたよね。
あれ他会いましたっけ。
会いましたよ、どっかで。
相撲水でですか。
いや違うね、それでしたね。ごめんなさい。
はい。
はい、
誰と間違ってるのかしら。お忙しそうなおしかさんに。
いえいえいえ。
登場していただきましたけども。今夜はどんなお話ししましょうか。
いやね、ほんまに、3回目なんですよね。あ、いや、だから通算で5回目か。5回目の放送。
そうですね、うん。はい。5回目の登場になるでしょう。
いや、ほいでも、前の4回をさ、やっぱりスーパーマンだけ語らせていただいてね。
もう大好きだからね。スーパーマン大好きだからね。
いや本当にもうほんまラジオ人生の中でも一番嬉しかったようなやったんですけども。
須磨海浜水族園の学芸員さんってラジオ人生歩んでるんですか。
いやまあちょこちょこ出してもらってるという話
で、ね、そうですね。はい、
でまあ5回目はないよって言われて、
あ、もう十分聞いたよと。
そうそうそう、もちろん、ね、
スーパーマンもう分かったよっていう。
だから今日の話いかんによっては、はい、もうこの先ついに呼ばれなくなるという可能性もあるじゃないですか。
なるほど、ちょっとオーディション気分で。
そうそうそうそう、
5回目を迎えていらっしゃるんですね。
まあこれが多分このシネマクエストにね、
はい、
もう次あるかないかというのが多分今日の放送なんじゃないかなと。
あ、ジャッジされるわけですね。
そうそう、
の割に全く打ち合わせなかったですけど大丈夫ですか。
いやひどいですよね。もういや本当1時間前に呼ばれて打ち合わせもないまま、はい、ね、ここに座って喋るというのがね、
はい、
なかなかいい番組ですよ本当に。
いや期待されてるんですよ。いやいやいや、任せられてるんですよ。
この前のね、
うん、
放送から、
はい、
実はちょっと映画デビューしちゃってね。
この前の放送から映画デビュー、銀幕デビューってことですか。
銀幕デビューしちゃって。
いやいや、それはないでしょ。ラジオはでも銀幕は
あ、と思っとった。僕もね、はい、ラジオ向きかなと思っとったんだけど、
まあ、たまにねテレビは時々ね。はい、
銀幕デビューしちゃってあるから。
え、本当ですか。
本当に。
え、どんな作品でどんな形で。
いや、それがさ、
はい、
超一流の メジャー映画なのよ。
え、メジャー映画。
メジャー映画。
はい、
そう、今度のね2月11日にね、
うん、
全国でね公開されるあのサバイバルファミリーっていう映画。
サバイバルファミリー、
うん、あの有名なあの矢口監督、
うん、矢口監督、
ウォーターボーイ、
はいはいはい、
スイングガールズ、
うんうん、
それ出てんのよ。
え、まあ一応聞いてみますけど、まさか主役とかではないですよね。
いやいや、もうほんまにそらもうセリフもない話だけど。
そういうの映ったって言うんじゃないですか。
違う違う違う違う違う、そうじゃなくて、うちのね、はい、須磨海浜水族園がね、うん、ロケ地の撮影場所なん
です。へえ、じゃあ大石川さんは学芸員として出てくるっていうこと。
違うね、ほいでさ、うんうん、それぐらいの役を与えますよみたいな感じでね、
はい、
こんだけ骨折ってくれたからって言われとった
ん。うんうんうんうん、
現場当日行ったらさ、
はい、
漁師っぽいねとか言われて。
学芸員大石川さん漁師っぽいね。
いや僕だから、うん、ほんまにどんな対応でもできるの白衣まで用意しとってさ。
あ、もうね、
裏で、
うんうんうん、
どうせまあなんかね研究員とかの役で来るんかなと思ったら、
はい、
なんかその現場の監督みたいな、俺その人をコーディネート、
うんうんうん、
現場の仕切ってる配役のね、はいはい、
うん、
あなた漁師っぽいよねとか言われて、
うん、
そうですかとかって言いながら、
はい、
ほんだら包丁持たされて、
包丁持たされて
魚おろしとってください言われて。 主人公のね、
はい、
あの小日向さんいう有名な人と
小日向さん、はい、
あの深津絵里さんいう
人
が目の前通った男の前で、はい、まあまあストーリーの、まあ、見ていただいて分かるんですけどただ単に延々と下向いて魚を切るというね。
はい、見に行きます。2月11日から全国公開、サバイバルファミリー、
すごい
小日向さんと深ちゃん見に行って、
深ちゃんってそんな慣れ慣れしい、
でもみんな大好きだから、
深ちゃんとかいう、おったことないでしょ。
おったことないです。
ケイちゃんも顔ちっこい、さらに半分しかない。ほんまに、いや世の中あんな人がおるねんな思って。
あ、そう、
僕至近距離30センチで見たからね。
30センチ、
そうそう言える。
すごい、何の役だったんですか
向こう、
うん、
僕、うん、魚延々下ろす漁師の役やから下向いて上向かないでくださいって。
30センチの距離は羨ましいのに、なんともこう本気で羨ましいと言わない感じ、ね、
ちょっとこの川に縁起がこう漂ってくるようなね。いやだからすごいよね。だから僕らなんかもあんな出してもらって嬉しかったけど、うん、やっぱりだから僕なんか例えば俳優をもし目指しとったら、いやあの
吹き出してしまった。いや違う違う
多分ね、顔の大きさで落とされるんやわ。
いやいやいやいや、
みんな顔小さいわ。
逆に需要はあるかもしれないですよ。
いやなかなかね、
時代劇とかね、うん、結構あの顔の大きい俳優さんと
か、そうですか、もう時代劇縮小されてる、
ね、いやこれからまたね、はい、中島監督が頑張ってるのでチャンバレー時代劇曲がってくると思いますよ。
ぜひね、まだ、うん、まあ、いいね銀幕デビューしちゃったという話でしたね。
はい、ちょまげしてまた魚おろし役探してくださいよ。見に行きますから劇場に、ね、
本当に面白い映画なんでね、あの試写会で見させてもらったんですけれどね、はい、あの本当に面白い映画でしたわ。
よく笑った。
いやもう本当に
ほろっと泣けた。
もういい映画でした。
うーん、
すごいわ。もうあのぜひ皆さん見に行っていただけたらなと思ってましてね。
大鹿ちゃんが魚をおろしているすごくいい映画、はい、すごくいい映画だそうですよ。2月11日全国公開、サバイバルファミリー、ぜひともチェックしていただきたいと思います、はい、じゃあ今日は以上でよろしいですか。
終わるんですかね、はい、もうこれ
まだ時間ありますけども、
何、ね、
銀幕デビューの話で華々しくこの辺で切っておくっていうのも手ですけども。
あ、手なの。いや本当にどうなんのかな。
大丈夫ですよ。
大丈夫なの、
うんうん、
いや本当にね、でもスーパーマン以外でいざ何喋り言われたら、はい、実はあんまりなくてね、
あら、
うん、と思ってね、
はい、
でいろいろ何喋ろうかなって考えてきた、
うんうんうんうん、
そしたらあのこの前ここのね林真一郎アナウンサーが、
はい、うん、時間です、林編集長の
スピルバーグについて語るいてあったでしょ。
そうなんです、盛り上がりました、すごい楽しかった
でしょ、
うん、
だからやっぱり何々について語るっていうのは、まあ、僕もスーパーマンについて語るね。
4回ともね、
でいろいろ思って、
はい、
あのねスピルバーグといえばね僕も大好きなんですよ、
はい、
香港のスピルバーグが大好きでね僕。
香港のスピルバーグ、
うん、知ってます
といえば、
ツイハークというね、
はい、
監督がおるんですけど、ね、
ツイハーク監督、
うん、これが香港のスピルバーグって言われててね。
へ
え。で、まあちょっとそのなんでこの話を出したかというと、
うんうん、
あの今までなんかメリル・ストリープについて語るとか、
あ、そうね、
スタローンについて語るとかってあったけど、うん、僕も実はそのコーナーシリーズをやりたかったの。
やりたかったの、憧れの。
憧れの。で大鹿さん誰なのって聞かれて、あのリー・リー・チェイン言うてね、ジェット・リーについて語る言うたら、うん、
はい、
あまりにもマイナーすぎてダメだと。
あら、残念ながら却下されちゃった。
この自由な番組でダメだと言われた。
まさかの。まあね、これあれだけメジャーなスーパーマンがあれだけマニアックになったという前例があるのでね。
そ
う
そ
う
そ
う、
それで、
うん、
でスピルバーグつながりで香港のスピルバーグ、うん、そのツイハークが監督した面白い映画があるんだけれども、
え、どんな映画があるんですか。
ブラックマスクっていうね素晴らしい映画がある。
ブラックマスク、
はい、
え、ブラックマスク、うん、ちょっとわからないな。
これね、僕ね映画見る時のコンセプトってあってね、
はい、
あまりヒットしなかった映画を後からDVD で見るというのが僕自分の映画の、僕何でも映画見ないの、自分でコンセプトいろいろ決めてて、
あのメジャーだとか、うん、動員数が多いとかみんなが見てるとかいうのの真逆をいくタイプということですか。
そうで、ヒットしなかった映画を主に見るようにしてて、
うんうん、
これさらに低予算で作られた、あのそんなお金つぎ込んでやっぱり面白い映画って、まあ、ありがちできそうじゃないですか。
ま お金があればね、低予算
なのに映画やんかというのを探したいね。
じゃあブラックマスクは低予算だけれど も
う低予算中の低予算
素晴らしく良い映画だったと。
良い映画だった。
どのあたりが。
なぜこれ喋るというと、喋、らせてもらえなかったんで、主演がジェットリーなんですよね
持ってきた。
そうそう、
なんとかして持ってきたわけですね。
これをね、ぜひね、皆さん絶対もう神戸でね、多分見てんのね8人ぐらいしかねえと思うね、これ。本当に
ジェットリー主演で、
もう DVD、 やっと DVD 化された。これね、1996年の映画なんだけれども、
はい、
ジェットリーの中でもね、僕は終作やと思って見てるんですけどね。
どのあたりが終作なんですか。
もうそれはひどい映画
言うてもたかんなん。
やっぱり香港映画っていうのはな、なんていうんですかね、なんていうの、あのワイヤーアクションとかあるじゃないですか。
そうね、
もう世の中で一番ワイヤーアクションをひどく使ったらここまでなるいうのが、このブラックマスクなんですよね、
はい。ちなみに今日はですね、スタッフさんは打ち合わせを大鹿さんとはされなかったんですけど、私ブラックマスクの予告編を見せていただきました、はい。もうね、ほとんど浮いてるね、
すごいでしょ、
ね、
すごいでしょ。もう
でもすごく華麗。
あ、そうそうそう、
もうあの何でしょう、戦ってるというより待ってるかのように、もうあのフィギュアスケートを見てるかのように。
そうでしょう、
手足指先まで神経に行き届いたワイヤーアクションで。
そうなんですよ。
ただメインのブラックマスク、黒い段ボールで作ったみたいにちゃちかったんですよ。
それ僕オチで言おう思ってって、この話もってさっき言っちゃうのね
ということで、オチがついたところで、そろそろマイシネマヒストリーの時間は終了となります。
はいはい、
今日の悔しい気持ちは来週大鹿さんに登場していただいて、引き続き楽しいお話来週も聞かせていただきましょう。リベンジなるのか。マイシネマヒストリー、今夜は須磨海浜水族園学芸員の大鹿達也さんにブラックマスクと2月11日から公開のサバイバルファミリーについてお話しいただきました。誠にありがとうございました。
本当に失礼しました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。さあ今夜はこの冬最強のうるキュンムービー、映画館に足を運んでうるうるキュンキュンした方も多いと思います。僕らのご飯は明日で待ってる、本日インタビューさせていただきますのは、こちらの作品監督そして脚本を務められました市井正秀さんと、そしてヒロインの荒木優子さんです。お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、はい、お互いのこうイメージ印象なんか、最初出会った時とそれから作品を撮り終わって変化したのかななんていうことも聞けたらななんて思うんですが、ここはぜひ監督の方からイメージいかがでしょうか。は
い、いやもう本当に最初にコマーシャルですごい素敵な女性がいるなと思っていたところから、
はい、
目の前に現れた実物の荒木優子さんを見て、いやー素敵だなと
ありがとうございます。
でも監督がキュンキュンしてしまっている感じが、ね、はい、伝わってきますけども、そんなイメージを受けて、はい、今回、この監督の、一井監督の作品に出られたわけですけれども、荒、はい、木さんはいかがでしたか。
初めてお会いした時からだいぶその心を許してくださってるんだなっていうのが今わかるんですけど、最初あんまり、ね、話さなかったですよね。そういうなんかなんか、なんだろう、今でこそ結構笑顔というか、優しい笑顔をこう出す方なんだなって分かったんですけど、そのオーディションというか初めてお会いした時は、まあ、私も緊張してたんですけど、なんか笑顔っていうよりは結構こう寡黙な方なのかなって思っていたんですけど、あの作品の撮影が進むにつれて、中島さんと一緒に話してたりするときに、こう自然なこう監督の笑顔を見るたびに、私はあ、こんな笑顔をなんだろうする方なんだってキュンってしてました。まあ、女性ならこういう方が旦那さんだったら幸せなんじゃないかなって思うような、本当に
いやもう市井監督がちょっと顔が赤くなってきている、
はい、また伝わらない。
いやすごく嬉しいんですけど、はい、まあでも多分あんまり旦那さんとしては僕はあんまり失格の方
だ。嘘、そんなことないですよ。
本当、はい、
でもこうなんか出会ってだんだんそのお互いが、あ、こんな表情するんだとか、はい、こんな方なんだって分かってくる、そのお二人の関係性はこの映画の中で描かれている、まあ、高校生の時に出会って付き合い始めた亮太くんと小春ちゃんに近いような最初のイメージと、まあ、観客として見ていて、はい、どんな2人がどんな恋をしていくのかちょっと最初は想像できないような、ちょっと対照的な、
はい、
男性と女性だったのがどんどんこう静かに確かに変わっていくというので、うんうん、なんだろうな、ものすごく一気に熱くなるというよりいつの間にか私の体温も上がっているような、うんうんうん、すごく不思議な体験をさせていただきましたね、うんうん、監督としては、はい、この高校生の2人が出会って、長い間ですねこの7年越しのラブストーリーとなるのを描くのにこだわった部分とかってありますか。
はい、ま、あの一言で言うと、ま、ちょっとすごい陳腐な言い方かもしれないですけどリアリティだと思いますね、うん、やっぱり荒木優子さんも中島優斗くんも一切背伸びをしないお芝居、もうそのも、その2人が持っているものを生かして亮太と小春をやりましょうという芝居のアプローチだったので、
はい、
まあ、それは本当に荒木さんも中島くんもちゃんと心が動きながらお芝居をしているので、まあ、自然体だったと思うんですね。
うん、
だからこそこう乱れている観客の方も、うん、なんかその辺にいそうなカップルというか、
はい、
そういったところを大事にしたと思います。
はい、今監督の言葉で、はい、自分の中にあるものというお言葉が出ましたけど、荒、はい、木さんの中で演じている小春に共通する部分とか共感した部分とかってありますか。
共通している部分はそのやっぱりポジティブなところと前向きなところはすごく私も、うん、生きていく中でその前向きでいることポジティブでいることっていうのはすごく大事にしていることなのでそこはすごく似てるというか共通する部分だなと思っていて、あとなんか小春の尊敬してる部分もあるんですけど、
はい、
すごく小春は人のことを思いやれるというか、まあ、自分のことももちろんなんですけど自分のことよりも人のことを大切にすることができる、まあ、自分の幸せを願うっていうのももちろん大事にはしてるんですけど人の幸せもすごく大切にしている女の子なのでなんかその人の幸せを考えた時に、まあ、自分が不幸になる方を選ぶか、
うん、
自分が不幸というか自分より相手がこう幸せになれる道を選べるっていうそういうなんかこう自分を犠牲にしてるというか自分じゃなくて相手に幸せになってほしいっていう気持ちがすごく強い女の子なんですけど、なんかそこまでもそうやってこう人のことを思いやることができる強さっていうのがすごいなと思って、
うん、
まあ、この作品を通してすごく春っていう女の子に尊敬の気持ちを抱いていました。
はい、私自身は中島優斗さんももちろん素敵でキュンキュンしたんですけど、うんうん、
はい、
正直荒木さんが演じていたもう小春に心を奪われたというか、うん、もうまっすぐにじわじわと好きになるっていうよりもドンと自分の中心にこんな人がドンと現れたらもう他は見えなくなるだろうなという強烈な印象があって、
はい、
それをこう私たちに体感させてくれる、うん、荒木さんに今日会えるって言ってしまった
。ありがとうございます。そう言ってもらえて本当に嬉しいです。
大きくありました、はい、そのまあ高校生から社会に出ていく2人 の、 その変わっていく恋愛模様を描くその中でそのこういう部分をお客さんに見てもらいたいなとか感じてもらいたい、このシーンだけはもう本当にみたいなとかこだわりありますか。
でやっぱりこの2人って実はすごい本当、まあ、一般的には恋愛ベタだと思うんですよ、
はい、
なんですけどただお互いが相手を思いやる気持ちがあるからこう徐々に距離が近づいていったんだと思うんですけど、
うん、
なんかそういう、恋愛ベタを僕自身が下手なのでそれをすごく肯定している映画だと思うので、まあ、恋愛ベタな人にこそ 見てほしいなっていうふうにすごく思いますね。はい、
演じた小春としてでも、うん、荒木さんとしてでもいいんですけれども、はい、作品を通して最もまあうるキュンしたシーンとかってありますか？
そうですね、私としても小春としてもすごくうるキュンしたのは、まあ、片桐杯里さんと中島さんが、うん、話しているシーンで、まあ、私の本当の思いに亮太が気づく、
うん、
それで亮太が涙を流すっていうところがすごく、私も実際にあのシーンでは、まあ、映ってはないんですけど、
うん、
近くでそのシーン撮影している時に本当のそのお二人の演技っていうものを聞いていたんですよね、
うん、
なんかそうした時に本当にこんなに恋地図に思ってくれて、でましてやその思いに、まあ、最初は気づけないけどでも結果的に気づいてくれたっていうのがすごく嬉しい、まあ、小春として嬉しいっていう気持ちがすごく強くて、あとはその、まあ、私のために涙を流してくれてるっていうその思いに、思いの強さっていうのにもうるっとしましたし、あとは本当になんでここまでしてこうお互いが思い合ってるっていうのをなんか全然別の人に告げてたりと か, なんか別の人に告白してたりとか、はい、そういう不器用さみたいなところにキュンとするシーンだなと思いますね。はい、
番組は、はい、映画がとても好きなリスナーさんが多いんですけども、はい、もう映画館に足を運んだ方、そしてこれから行こうと思ってる方もいらっしゃると思いますので、ぜひ、リスナーの皆様に一言ずついただけますでしょうか？
はい、もう本当今流行りの壁ドンとか顎食いとかは一切ない映画なんですけれども、淡々と、まあ、2人の7年間の日々を描いています。で、淡々とっていうことだとついついこう毎日が同じような繰り返しに感じてしまうかもしれないんですけど、本当見逃しがちな微細な変化っていうものをじっくり描いた作品になってます。映画を見て明日生きるための、うん、糧となるような、うん、そんな作品であると嬉しいなと思います。ぜひ今すぐ、今すぐじゃねえか、
今すぐでも
見てない方、明日すぐ劇場に走ってください。
はい、では荒木由子さんもお願いいたします。
はい、本当に先ほど言っていただいたように日常のその些細な大切さだったりとか、まあ、ご飯を食べたりとか、
うん、
あとは、まあ、寝たり起きたり、その誰か一緒にご飯を食べる人がいたり、一緒に遊ぶ人がいたり、あとはこう思ってくれる家族がいたり恋人がいたり友達がいたりっていう、普段本当にこう当たり前、まあ、思われてるっていうことに気づかないぐらいこう些細な、本当に当たり前だなって思っているようなことがどれだけこう尊くて大切なことなのかっていうのが実感できる、そんな温かい映画になっているので、本当に世代を問わず若い方、大人の、ね、お父さんお母さん世代の方、あとはもう家族を持ってる方持ってない方、もういろんな方いらっしゃると思うんですけど、どんな方に見ていただいても響く、心に何かこう感じることができる、そんな映画になっていると思うので、ぜひ劇場でうるキュンしていただきたいなと思います。
はい、ぜひ皆さん明日すぐに映画館に走って行っていただきたいと思います。
はい、
今夜は僕らのご飯は明日で待ってる、市井監督と荒木由子さんにお話を伺いしました。誠にありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー。見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。